生命科学の冒険者、
ようこそ生命科学の冒険者へ。
ナレーターの金沢秀明です。
アシスタントの志田美春です。この番組では生命科学における画期的なブレイクスルーを成し遂げた偉大な研究者たちの人生とその背後にあるドラマをお届けします。
はい、ありがとうございます。というところでですね、今までアシスタントを務めて、いただいてました、山崎愛子さんがですね、ちょっと忙しくなってしまったというところで、アシスタントをですね、志田さんに、バトンタッチして、いただくことにいたしました。志田ちゃん、志田さん、もう僕はですね、志田ちゃんってよく言ってるんですけれども、志田ちゃんはですね、研究者でもありまして、この業界のことについてですね、割と分かってくれてる人じゃないとちょっとしんどい部分もあるかなと思って、お願いしたところですね、気持ちよく引き受けていただいたというところでありがとうございます。で、ちょっと志田ちゃんのですね、自己紹介をしていただければと思います。よろしくお願いいたします。
はい。私はですね、先ほどもお話しいただいたように、研究者であります。専門にしているのは生命科学で、再生医療とか、そういったところが、得意分野になります。ただ、技術的なところはよく知ってるんですけれども、研究者たちがどういった、人生を歩んできたのかとかですね、そういったところはやっぱり知らないところですので、この中でいろいろお話を聞けることを楽しみにしております。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。でですね、この第3回ですね、3人目になりますけれども、でご紹介したいのがですね、今回 PCR ですね、ポリメラーゼチェーンリアクションの略になりますけれども、コロナウイルスのですね、感染者を見つけるために、もう画期的な技術としてですね、PCR 検査っていうのが、一般の言葉となってですね、僕はPCR でですね、ずっと、関わって、その PCR をですね、販売するような仕事をしてましたので、まさかこんな世間一般にですね、PCR という言葉がですね、一般化するとは、もうとてもびっくりしましたけれども、その PCR を発見しました、アメリカ人ですね、キャリー・マリスというですね、博士のことを紹介したいと思います。で、キャリー・マリスのですね、ちょっと経歴をお話しさせていただきますと、1993年ですね、ポリメラーゼ連鎖反応 PCR ですね、ポリメラーゼチェーンリアクションの略になりますけれども、の発見によりですね、ノーベル化学賞を受賞しております。で、ある特定のですね、狙った部分の DNA 断片を、指数関数的にですね、2倍、4倍、8倍、16倍、32倍という形でですね、倍々に増やしていくっていう、そういう技術になりますけれども、で、ある特定のですね、DNA 断片をですね、目に見える量にまで、増幅することができるという、この技術ですね、は、先ほども申し上げた通り、COVID-19 の検査でも使われたということで、もう一般化しまして、皆さんも PCR という言葉はよくご存知かと思います。で、このですね、キャリー・マリスさんですね、もう本当、人生が面白いというかですね、めちゃめちゃチャラいんですよね。チャラい天才科学者というところで、このキャリー・マリスを取り上げたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、楽しみです。よろしくお願いします。
どうですかね、志田ちゃんは、実験で PCR 使うこと多いですか？
そうですね、本当に PCR というと、もう今の生物系の実験ではなくてはならない存在ですね。
もうなくてはならないですよね。
はい、
僕はですね、最初のキャリアとしては、今はメーカーの営業マンという形なんですけれども、昔はテクニシャンという形で、研究者のですね、研究を補助する仕事をしてたんですけど、それをですね、テクニシャンって言うんですけれども、なんか初めて聞いたとき、エロいなと思いましたけれども。なんか、でですね、研究補助の仕事をしてまして、で、最初にやったのがですね、サンガーシーケンサーっていうですね、シーケンスの装置をですね、動かす、 仕事でした。で、研究者の方がですね、シーケンサー、DNA の配列を読むための、反応をですね、するんですけれども、その時にですね、サマルサイクラー、PCR の機械を使ってですね、溶液を調整して、PCR 装置の中にそれが入ってるんでですね、それを僕は、シーケンスするためにちょっとこう、生成して、で、アクリルアミドゲルっていうですね、とてつもない、長い60センチぐらいのゲルをですね、ガラス板の薄い、間を開けた2枚のガラス板の間にですね、そのゲルっていうのを、溶液を流し込んで固めてですね、ゲルっていうのを作って、そこにこう、PCR にかけたですね、そのシーケンス用の溶液を、アプライっていうんですけども、上に乗せて、で、機械を動かすっていうのをですね、毎日毎日やってたんですね。なので、キャリアの最初ですね、本当 PCR から始まって、で、その後は、PCR を売るような仕事をしてたっていう感じで、PCR って僕の人生の中でかなり大きな部分を占めてるものですね、になりますね。なので、ちょっとこう、このマリス博士ですね、ご紹介できるっていうのは、ちょっとやりたかったことなので、今回ちょっとすごい楽しみにしています。
うん、やっぱりこう思い入れのある技術っていうところで、それに関連するそれを関連するというか、発明した方がどういった人生を歩まれたのかっていうのは、やっぱりとても興味深いところですよね。
そうですね、本当に、なんていうんですかね、もう学生の時にこの PCR の技術を知った時の衝撃はもう本当すごいものがあって、わ、こんな簡単に、こんな天才、一気に目に見える量まで増やせて、これか、開発した方はもう天才だなと思ってですね、びっくりしましたし、あと、ある特定の領域を狙ってですね、溶液を調整して、それで、PCR にかけてですね、で、その後、電気エイドっていう仕組みを使って、アガロースゲルっていうですね、寒天のゲルの中に、PCR で出来上がった溶液をですね、反応させ終わった後の溶液を、ゲルの中に入れて、で、電気エイドっていうのをするんですけど、その時にですね、DNA をですね、蛍光染色ですね、蛍光で、染色してから、UV のですね、イルミネーターの上に載せるんですけれども、UV の光を当てるんですね。そうすると、DNA が蛍光で染色されているので、蛍光の色で、見えるんですけど、それ、1本の、バンドっていう形でですね、目に見えるんですけど、それを見たときにですね、わあ、DNA って綺麗だなと思って、こんな綺麗に、きちっと大きさ分けできるんだっていうのでですね、すごい、感動したのを覚えてます。若い時だったんでですね、いろんなことに、まだ感動できること心があったんだと思うんですけど。
確かに。でも本当、PCR って COVID-19、新型コロナウイルスの検査で、皆さんよく、ね、知っていただいていると思うんですけど、その場合は、そのバンドが出るか出ないかっていうところで判定をする形になると思います。まあ、一方で、その先ほどお話しいただいたように、長さでっていうと、皆さんよくご存知なのは、親子鑑定だったり、その犯罪の時の、犯人の童貞だったりっていうところで使われるという、まあ、こちらが社会的には先に実用化された部分なのかなとは思いますね。まあ、でも
そうで
本当に
す
そういっ
ね。
たことに使われて、本当世界でいろんなところで貢献している PCR ですけど、じゃあそれを開発したキャリー・マリスさんはどんな人生を送ってたのかっていうのは、本当にますます聞いてみたくなりました。
ありがとうございます。ちょっと なかなかキャリー・マリスに話入らずにですね、話脱線しまくるんですけど、僕がですね、そのメーカーの営業マンとしてですね、初めて入った会社がですね、日本で PCR を広めたようなところだったんですけれども、いろいろ、それこそ法医学ですね、親子鑑定なんかでですね、よく男女のもつれでですね、これはあんたの子よっつって、いや、俺の子じゃねえ。それはお前がどっかで浮気してきた子だろうみたいな。なんかよくわかんないですね。そういう、持つ、ことで、じゃあ DNA 鑑定をするかっていうようなのを、 手出してたんですね、そこのメーカーが。
うん。
で、PCR を使って、親子鑑定するわけですけど、子供さんですね、弁護士さん、同席してる中で、お母さんが子供さんを抱いてて、で、その子供さんの口の内側ですね、ほっぺたの裏側っていうんですかね、の粘膜を大きな綿棒で採取するんですね。で、採取して、サンプリングして、そこから DNA を取って PCR かけて法医学鑑定するんですけれども、で、その後でですね、お父さん側に行って、またほっぺたの内側、別の部屋にお父さんが控えててですね、お父さんと思われる人ですね、が控えてて、またほっぺたの内側を取ってっていうようなことを、やらされたんやっていう話をですね、聞いたことがあるんですけど、その時にですね、その子供じゃないって言ってる子供さんとそのお父さんがですね、もうそっくりだったらしいんですね。見た目でそっくりで、何をお前そんなに これは自分の子じゃないって言い張ってるんやって、法医学鑑定するまででもないわって思ったっていう話を聞いたことがあり
確かに、子供が最初にね、こう、子供が生まれた時に、顔はどちらかというと父親似になるっていうことは言われてまして。それは今お話しいただいたみたいに、自分の子供かどうかを父親側は分からないので、その自分の身を赤ちゃんが守るために父親側の顔に似るんじゃないかっていうのは言われてます。
そういう仮説があるんですね。
はい、そうです。で
へえ、
も
面
それ
白い。
も面白い現象だなって思いながらも、でも、やっぱり、ね、本人としては不安だから調べたいっていうので、そこでやっぱり確信ができるのであれば、そういった方法を使うのも一つかなとは思いますね。ただ、犯罪の、犯人の童貞に使われた PCR 検査なんですけど、実は初めての検査は、実は冤罪を生んでしまったっていうふうに言われているので、ね、なので、もしかすると、そういった話を聞かれたことがある方もいらっしゃるかなと思います。ただ、
そうなんだ。
今の PCR の精度はそんなに、低くないというか、かなり改善されているので、その間違った判定をするとかっていうことは全くないので、そこは安心かなと思いますね。
そうですね。PCR だけで法医学的に判断するっていうふうになると、ある特定の部分の、繰り返す配列ですよね、あれ確か。
そうですね。
繰り返し、DNA がこう繰り返し繰り返し、入る、えーまあ、あの AGTC、AGTC、AGTC みたいな形で、特定の領域で繰り返し、が起こっているところがあるんですけど、これが、個人間でですね、繰り返しの回数が違うっていうので、繰り返しをしている場所を何箇所か確か PCR で増やして、で、それで長さで同定するっていうやり方だったと思うんですけど、これが、繰り返し回数がですね、5回の場合と6回の場合とかってなると、DNA の長さがそんなに変わらないので、確か、電経度っていう方法でです、を使ってですね、長さを見てやっても、意外と近接してですね、5回と6回がよく分かんないみたいな形で、間違えるっていうことが過去にはありました。で、それで、そういう冤罪が生まれてしまうっていうことは、判定ミスでですね、冤罪になってしまうということはあり得たのかなと思います。ただ、現代は、DNA 新検査っていうですね、技術が、非常に安く簡単にできるようになって、DNA の並び自体をですね、もう、文字として読めるようになりましたので、そういったことは、もう、現代ではちょっと起こらないのかなとは思いますね。
やっぱりね、その技術を社会でそうやって生かしていくっていう中で、その間違いが起こると、やはり不信感にもつながりますし、やっぱりきちんとした技術で皆さんにきちんと還元できるようにはしてもらいたいところですよね。
そうですね。なんかやっぱりその技術が特に今回コロナウイルスのですねワクチンなんですけれども、あれがすごくこう、ワクチンなんか打つの嫌だとかっていうような話に広がっていった背景には、やはり過去にワクチンでの、薬害でもないですけど、そういったことがあったというところも、ワクチンに対する不信感を生んだ一つの要因かなと思うので、技術が最初に世に出てきたときっていうのは、何かしらやっぱりこう、足りない部分があって、事故が起こったりとか、間違いが起こったりとかってするもんなんだろうなと思うんですけれども、それは最終的に、 解消していってですね、よりいいものができていくんでしょうけど、まあ、その時の被害のことがですね、やっぱりニュースで大きく報じられますので、まあ、もちろん大きく報じるべきだと思うんですけど、まあ、そういったのが人々の記憶の中にですね、染みついて、科学に対する不信感っていうのが、生まれてしまうっていう背景はあるのかなって思いますね。
そうですよね。でも本当、私も記憶にあるのが、iPhone が初めて出てきた時って、すごく画面が割れやすくて、もうバッテリーもすぐ切れちゃうっていう状況だったと思うんですけど、今、iPhone についてどう思いますかって聞いた時に、そう答える方っていらっしゃらないと思うんですよね。だからやっぱり技術の改良っていうのは、皆さん、技術者の方、行っていってくださってるんだろうなって思いますね。
そうですね。はい。というところで、じゃあですね、ようやく、話、
ようやく、
入っていこうかなと思うんですけれども、じゃあ、はい、キャリー、マリスのですね、ちょっと生誕からご紹介をさせていきたいと、させていただきたいと思います。
よろしくお願いします。
お願いいたします。1944年ですね、12月28日にですね、アメリカ合衆国のですね、ノースキャロライナ州、レノアという都市でですね、家具販売員ですね、家具の販売をしてたお父さん、セシル・バンクス・マリスとですね、母親のバーニス・バーカー・マリスの間に、生まれます。で、ですね、キャリー・バンクス・マリスなんですけれども、そうやって生まれてですね、それで、お母さんですね、結構、面白い自由奔放で、自由な育て方をする面白いお母さんだったみたいなんですけれども、お父さんとお母さんですね、キャリーが大学生の頃の1960年代に、両親離婚してしまうんですけれども、その後ですね、母親はですね、不動産ブローカーとしてですね、大成功してですね、で、単身でですね、キャリーと、兄弟たちをですね、養育したということらしいですね。で、なんかすごい、なんていうんですかね、話し上手でですね、人に好かれるというか、そういうような方だったみたいで、それで、どんどん成功したっていうような形で聞いてます。
アメリカでは不動産ブローカーって結構人気の高給取りというか、そういうイメージがありますけれども、それで成功されるって、やはりすごいバイタリティのある方だったのかなっていう印象で
そう
す。
ですね。それこそね、それで大成功したの一人が、トランプ大統領だと思いますんで。
確かにそうですね。
で、子供の頃のちょっとお話をさせていただきたいと思うんですけど、キャリーですね、本当いろんなものにですね、夢中になる少年だったみたいでですね、まず最初ですね、生き物に結構夢中になったみたいです。で、キャリーのおじいさんはですね、酪農してたみたいで、乳搾りをしてですね、兄弟とかいとことかと、その乳搾りを手伝いながらですね、生物観察をして、ましたというところですね。で、あとですね、いたずらっ子というかですね、牛をですね、電気柵に、触れさせて、牛をからかうっていうようなですね、遊びを考えたりとかして、牛を、それで電気でびっくりさせてですね、喜んだりしてたみたいですね。で、あと、弟と一緒にですね、ガラス瓶の中にですね、違う種類の虫を入れて、何が起こるかを観察するということをやってたみたいですね。黒ゴケグモですね、これ、英語名だと、ブラックウィドウっていうらしいんですけれども、なんか、なんだっけ、アメリカンヒーローのやつで、なんかブラックウィドウっていう女性の、ヒーローが確かいたと思うんですけど、それってこの毒グモの名前だったんだと思ったんですけどね。と、あと、スズメバチですね、を一緒にその瓶の中に入れた時にはですね、一気に取っ組み合いが始まってですね、それがすごい面白かったみたいですね。なんか今も少年たちがですね、虫をこうバトルさせるっていうのゲームがあったりとか、虫キングだったかな。それとか YouTube でもですね、虫同士戦わせるやつがすごい回数伸びてるみたいですけれども、それを実地でやってたのかなっていう感じですね。で、あとはですね、カマキリにですね、ハエとかを与えて、食べる様子を観察したりとかもしたということですね。 これはもう僕も子供の頃になんかカマキリ捕まえてですね、で、中にバッタ入れてどういうふうに食べるのかなって見たりとかですね、してましたんで、なんか同じことやってたなっていう感じですね。まあ男の子割とこういうことやるかなっていう気がします。あとですね、また、あとですね、ちょっと、これは、大変なことをしたなと思うんですけど、アメリカなんでですね、赤アリのアリ塚っていうのがあるらしいんですけれども、そのアリ塚の上にですね、手をですね、置いて、で、アリがどうするかっていうのを実験したらしいんですね。で、じっと手を動かさないでですね、置いておくとですね、アリは別に何もしないらしいんですけれども、それがですね、手を動かした途端にですね、アリはもう敵だと思って一斉に噛みついてくるらしいんですね。で、少年キャリーはですね、アリに手を噛まれまくってですね、パンパンに腫れたこともありましたということですね。まあ、お母さんはですね、虫に触っちゃダメよっていうふうによく言ってたらしいんですけれども、ダメよって言われたくなるとですね、やりたくなってしまうっていうようなことだったのかなということですね。
いやー、そのカマキリぐらいだったら、まあ、ね、毒もないですし、こう、触っても大丈夫かなと思いますけど、やっぱり、赤アリは相当腫れますし、ね、スズメバチも刺されると結構な、腫れますし、やっぱりそういうものでも、やっぱ触ってみたいっていう好奇心が、どちらかというと強かったっていうところなんでしょうね。
そうですね。なんか、まあ、僕はもうなんかね、子供の時、蜂なんか絶対怖くて触れなかったですけど、キャリーはそれを瓶に閉じ込めて、戦わせて遊んでますからね、なんか、すごいなって感じですよね。
いや、本当すごいですね。
はい。もう好奇心の塊だったんでしょうね。で、あとですね、まあ、他にもいろんなものに好奇心があったみたいなんですけれども、電気にも夢中になるというところで、6歳頃からですね、電気に夢中になったみたいなんですね。で、最初はですね、電池を使ってですね、まあ、豆電球とかをこう光らせたりとかして遊んでたみたいなんですけれども、もうそんなのはすぐに飽きてですね、家のコンセントからですね、直接電気を取って遊ぶといういたずらを始めます。で、コンセントをですね、ショートさせるとですね、とてつもない火花が散って、それが楽しいということで、家のコンセントにですね、導線を突っ込んでショートさせるっていう遊びをしてたみたいなんですね。
おお、なかなかやんちゃですね。
やんちゃですね。これは、まあ、正直めちゃめちゃ危ないですね。
そうですね、危ないですよね。
で、もちろん、ショートさせるとですね、ブレーカーが落ちて、電気が止まるわけですけれども、キャリーはですね、もう子供のうちからもう、どこのコンセントをショートさせると、どこのブレーカーが落ちるのかっていうのを、もう完全に覚えちゃったみたいですね。で、母親はですね、そうやってショート遊びして、ブレーカーを落とすたびにですね、キャリーいい加減にしなさいっていうふうにですね、注意したみたいなんですけれども、特にですね、それ以上起こることはなかったみたいで、まあ、キャリーは繰り返しショート遊びをしてたらしいんですね。で、まあ、あとですね、兄弟たちにはですね、それぞれ部屋が与えられていて、で、キャリーはですね、このスチームヒーターがついている、まあ、部屋に、子供部屋として与えられたらしいんですけれども、そこのですね、スチームヒーターの、電球ですね、を取り外してですね、そこからですね、まあ、電球に電気を供給するところにコンセントをつけて、電力を取り出すっていうような形で、改造をします。で、ドアにですね、電磁石で作動するですね、ロックを取り付けてですね、ドアを開けるためにはですね、手持ちの磁石を使って、外からドアに挟まっているその磁石を動かして、ドアを開け閉めするっていうようなですね、まあ、磁石でを使った鍵を作ったんですね。で、それわずか6歳の時にやったみたいなんですけれども、それで、親ですらですね、自分の部屋に入れないような完全なプライベート空間を作ったみたいです。
おお、もうオートロックの部屋みたいな
オー
と
ト
ころ
ロック
で
の
す
部屋です
ね。
ね。はい。で、家の洗濯機がですね、壊れた時には分解したみたいなんですね。 まあ、これ、まあ、機械好き少年だとですね、大体何でもかんでも壊れ、物が壊れるとですね、もう僕も子供の時そうだったんですけど、嬉しくなってですね、あ、壊れた、分解してもいいんだって思ってですね、分解しましたけども、まあ、洗濯機分解したみたいでですね、洗濯機がどんな仕組みでですね、モーターを回転して、制御して、洗濯をですね、洗濯からゆすぎに変わるのかっていうのを知りたかったみたいで、分解したみたいなんですけれども、で、中を、まあ、いろいろ開けたらですね、水を溜めたり排水したりするですね、ための弁ですね、ソレノイドっていうですね、管についたバルブを電磁石で開閉する装置を見つけて、この装置をですね、取り外して、地下室のドアにですね、まあ、それを取り付けてですね、で、遠隔で開け閉めをするような、まあ、ことをできるようにしたみたいなんですね。で、両親はですね、夜になると、毎晩そこに飼ってた犬を、その部屋に閉じ込めてたらしいんですけれども、キャリーは自分の部屋からですね、そのバルブを遠隔で操作して開けてあげて、犬を逃がすっていういたずらをしてたみたいですね。
なるほど。いや、でもすごいですね。遠隔で開け閉めするドアにしてしまおうっていう、その発想もなかなか。この年で浮かぶっていうのはすごいですよね。
すごいですね。なんかもう、ね、本当、小学校1年生、2年生、3年生ぐらいだと思うんですけれども、そのあたりで、まあそこまで電気のことを熟知して、まあ電磁石とかも熟知して遊ぶっていうのは、まあなかなかね、頭良かったんだなと思いますね。で、ですね、もう一つ夢中になったものがありまして、まあこれがですね、化学ですね、化学に夢中になったっていうことで、キャリーがですね、7歳になった時の11月にですね、通販カタログを子供たちに見せてですね、その中からクリスマスプレゼントを選びなさいっていう形でお母さんがやってくれたみたいなんですね。まあ、なんかサンタさんが持ってきてくれるっていう風な感じじゃないんだなと思ってちょっとびっくりしたんですけれども。で、キャリーはですね、ギルバートの化学実験セットっていうのを選んだみたいなんですね。で、それはですね、そこに入ってる、いろいろな不思議な名前の薬品が入った小瓶とか試験管が並んでるっていうのに、まあ、カタログで魅了されたからみたいなんですけれども、その中にはですね、56種類のですね、化学物質が入ってたみたいでですね、で、その中には爆発物とかもあったみたいなんですね。カマンガン酸カリウムとかですね、爆弾製造に使われている硝酸アンモニウムとかですね。あと、毒物もあったみたいで、青酸ガスが作られるタンニン酸とか、フェロトシアン化、あ、トリ、ナトリウム化もありましたということで、まあ、ようそんなもん子供に対して売るなって感じなんですけれども。
いや、当時だからこそできたことっていうイメージですかね。
そうですね。で、まあ、多分そういう法律もあまりなかったんでしょうね。で、その時代ですね、サウスカロライナ州コロンビアはですね、まあ、すごく寛容だったみたいで、子供に対してもですね、金物屋で導火線とかをですね、購入したりできたみたいですね。で、あと、普通に薬局で、こういった危険な薬品も、個別にも購入することができたみたいです。で、まあ、キャリーはですね、このギルバートの化学実験セットの中に入ってた、アルミの粉とか、硝酸アンモニウムをですね、試験管の中で混ぜ合わせて、アルコールランプの上で温めるっていうですね、非常に危険な実験をやったみたいなんですね。まあ、これ、火薬の原料ですよね。で、そいつらがですね、ぐつぐつ沸騰したところで火から下ろして、まあ、見てたらしいんですけれども、反応は止まらずにですね、どんどんどんどん赤くなってですね、最後には試験管が割れて、大音響とともに爆発したということで、少年キャリーはですね、意味も分からず火薬を調合して火にかけてたわけなんですけれども、もうこれがですね、この爆発遊びがもうすげえって思ってですね、もうそこからですね、爆発遊びに夢中になったみたいなんですね。
ハマっちゃったわけですね。
ハマっちゃったみたいですね。まあ、ちなみにですね、このギルバートの実験シリーズっていうのはですね、この化学実験シリーズ以外にも、いろんなシリーズがあったんですけれども、どれもこれもですね、とても子供向けっていう感じではない、危険なものが多くてですね、 例えば、ガラス製造セットっていうので、ガラスをバーナーで炙ってですね、いろいろこう、ガラス細工ができるような、そういうセットがあったりとか、あと、鉛鋳造セットですね。まあ、これは鉛を溶かして、何かを作るというようなもの。それからですね、これはとても信じられないんですけど、原子力エネルギーセットっていうですね、
おお。
放射線物質なんかも売ってたらしいんですね。
す
まあ、
ごいです
す
ね。
ごいですね。なんかちょっとこれ調べてみたんですけど、ギルバートの化学セットを使ってですね、当時、子供が事故に遭うっていうのがもう頻出したみたいで、まあ、そりゃそうでしょうねって思うんですけれども、
そうですよね。いや、
もち
発
ろん、
売できちゃうのがやっぱりすごいですよ
す
ね。
ごいですね、時代だなと思うんですけど、まあ、もちろん今だったらね、大人でも買うことができないようなものかなと思いますし、日本だとね、毒劇物とかになると、鍵がかかったところに保管できないとダメだとかですね、なんかいろいろ決まりがありますけれども、そういったのがもう本当、手軽に買えた時代だということですね。まあ、こういったですね、いたずらとか遊びはですね、度が過ぎてたんですけれども、まあ、お母さんはですね、いつもそれを禁止することはせずに、この爆発遊びに対してもですね、家にですね、火災報知器をつけただけで、終わったらしいですね。
止めても無駄だと思ってたのかもしれないですし、やっぱりそこがなんか彼の持ち味だと思ってたのかもしれないですけど、なかなかね、危ないのでやめてほしいっていう気持ちになるんじゃないかなと思うと、こう止めないっていうのはすごい寛大だなって思っちゃいますね。
いや、寛大というか寛容というか、もうなんでしょうね、本当、すごいお母さん、まあ、このお母さんのおかげで、多分ここでダメよって言って、もう何もやらせないって言っていうふうになってると、多分その後のキャリーの人生はなかったのかなとも思いますので、まあ、よかれあしかれですけど、すごい、この母にしてこの子ありなんだろうなっていうのは、すごい思いました。
そうですね。これが彼の原点になっているっていうところ、その原点を作ったお母さんっていう
そうですね。
ところですね。
じゃあですね、キャリー・マリスの、第1回はここら辺で終了させていただきたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。